熱血
人体塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血人体塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は茂田舞子、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
じゃあ塾長、
はい、
まあ、今日24日ですけども、はい、明日25日は、
はい、
住宅デーだそうです。
あ、そうですか。
ご存知でしたか。
あんまり知らなかったですけど。
全国、建設労働組合総連合が1978年、はい、昭和53年に制定した日で、制定当時というのは高度成長による住宅建設ブームで量産の中で職人さんをめぐるトラブルもいろいろあったそうなんですね。
なるほどね。
でそのために町の大工さんや左官屋さんなどが職人の腕と信用を PR するために制定されたものなんですが、
なるほど、
この日に決めたのはスペインの建築家アントニオ・ガウディの1926年の誕生日にちなんだそうです。
あの有名な、
あの有名な、
はあ、
そういうことなんです ね。
もう有名なは特にやっぱりスペインのバルセロナにあるサクラダ・ファミリアですね。
ね
え、ね、建築始めて100年以上経ってる、
ええ、
まだ工事中っていうことで、いつ一体経つんですかって。
そっか、
まだ工事中なん
です。まだ工事中なんですね。
もうなかなか経たないという地上172メーター。
は
あ、着工から129年。
うお、
あと何年経つかな。日本からも職人さん行ってますね。石の職人さん、テレビでなんかコマーシャル宣伝してますけど。
ああ、もう壮大な建築物なんですね。
そうですね。だいたいヨーロッパのああいう教会なんはやっぱり何百年かけてやりますね。まあ、他にもですね、イタリアへ行くとドーム、ドーモっていうの
が、ね、
ドーモっていうのができてるけども、はい、あれやっぱりそこの神父さんたちが巡礼したりしてですね、
ええ、
寄付を集めて長い年月かけて建てるらしいですね。
あ、ドーモもあれは私見るまで見ましたけど、すごいですね。
あれはもうステンドグラス1枚でもなんか持って帰りたいな、ドーモの立派
な。ねえ、このサグラダファミリアも写真で見る限りでもすごい存在感感じますもんね。
なかなかおしゃれな建物でね、
あ
のデザインっていうのはこれはやっぱりさすがにガウディと、
さすがに
いう感じですな。
もうガウディさん、このサグラダファミリアもユネスコの世界文化遺産に指定されてますけども、
はい、
他にもそう指定されているような建築物作品群がたくさんあって、
ね、
やっぱりそれだけのすごい人なんですね。
すごい人ですね。僕は、まあ、まだ行ったことないんですよ、スペインのね、
はい、
まあ、ぜひ一回行ってみたいなと思うんですけども、
うん、
まあ、スペイングランプリかバルセロナありますから、その時に行きたいな。
やっぱり車ですか。
そうそう。
お好きですね。
それに乗っかってついでにサグラダファミリアを見ていきたい。
あ、いいですね、うん、やっぱり向こうの方っていうのは研ぎ澄まされた何かセンスというか、はいはい、あるんですね、はいはい、
やっぱりね、一品もやしね、やっぱり何でもいいものを見ないと悪いものは分からない。
あ、
何でもなんです。
そうですね。
例えば料理でも美味しいものを食べると美味しくないものが分かる。
はい、
いつも美味しくないもんが最高やと思ってると本当に美味しいもんわからない。だけどビーズでも何でもいいものはね、やっぱり心に突き刺さる建築家の思いが出てくるんでね、必ずそういうものを皆さん見るようにしてください
ね。
はい、
まあ、塾長は今度そのサグラダファミリア見るときは、まあ、一番は車目的ですけどね。
そうです。奥様と一緒に行きます。
いや、いいな。またその話も聞かせてください。さあ、この番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は075-431-2300、 075-431-2300。メールの方は ee@kbs.ne.jp、 ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたします。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超A の提供でお送りします。
超A のイメージキャラクター、水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。 そんな京都でお部屋を探すならやっぱり長英。豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し。さあみんなも長英に相談しよう。
熱血
賃貸塾超エアン、
熱血交友録。このコーナーは長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超エー話をお送りします。時にはゲストもお招きして普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。さあ今週は素敵なゲスト2名にお越しいただきましたよ。株式会社超英グローバルデスク担当の岸本博之さん、そして女性スタッフの陳美伝さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
塾長、
はい、
グローバルデスク担当岸本さん、お若い感じですね。
そうですね。
入社されて
僕は2年目ですね。
2年目なんですね、はい、もう当時からグローバルデスク担当で、
最初はあの一般の営業センターの方で勉強させていただいて、
はい、
で一人でできるようになってからグローバルデスクの方に移動になりました。
なるほど。そして陳さんは女性スタッフということですけど、
はい、
陳美伝さんということですか。外国の方ですね。
そうです。中国から参りました。
中国の方、
はい、
塾長、
はい、
グローバルデスクですね。
そうですね。やっぱり京都はやっぱりね、中央から来られてる学生さん非常に多いんでね、当社もグローバルに
行こうかと、
インターナショナルの会社にしていきたい
ナショナル
に思ってるんですよ。
なるほど。陳、はい、さんね、現役今大学生で留学生の方です
ね。そうです、
そうです、はいはい、
京都大学に、
そうです、
通っておられる
エリートさんです。
エリートさんでいらっしゃいますが、いやではちょっと詳しくお話を伺っていきたいんですが、まず岸本さん、
はい、
まあ、グローバルデスク担当ということですけれども、改めてそのグローバルデスクっていうのは、この番組でもそのキーワードは何度か出てきたんですけれども、はい、どういったお仕事をされているのか具体的に教えてください。
ですね、基本的には中国語とか英語でですね、留学生など海外から来られたお客様のお部屋探しのサポートをしています。で特に今までの原因になってた賃貸借契約の難しい日本語等もしっかりと説明させていただいて、きちんと理解していただいた上でご入居していただいております。
なるほど、
はい、
でやっぱり海外から来られる方の中でも京都に来られる方、留学生の方が多いんです。
すごく多いですね。
すごく多いですか、はい、まあ、そういう方たちの場合はやっぱりいろんなこの保証制度なんかもそれぞれに違ってくるんですよね。
そうですね、もう日本語学校とか各大学によって一つ一つ違うので、まあ、その大学とか学校の保証制度をきちんと分かっているスタッフが対応させていただきますんで、うん、まあ、費用とかも大きく変わってきますね。
ああ、そっか、費用面なんかも違いが、
そうですね、全然違ってきますね。
ああ、じゃあそれに応じてお部屋探しのサポートを。
そうです、そうです。
じゃあもうそういうその方たちの背景というのもちゃんと知らなきゃいけない感じですね。
そうですね、最初に一通り全部聞かせてもらうようにはしてます。
なるほど。どこの学校に通うのかっていう、その大学の制度なんかによっても違いが出てくるので、その大学自体のことも知らなきゃいけなかったりとかいろいろ出てきそうですね。
そうですね、普段からいろんな学校に行かせていただいてお話も聞かせてもらってますし。
あ、そうですか、
はい、先月にはですね、伏見区の日本語学校で賃貸借契約の授業の方に出席させていただきまして、そこで講師もやらせていただきましたし、
はあ、
今月の頭にはですね、同じく伏見区の日本語学校なんですけども、お部屋探しの商談会をやらせていただきまして、今でも多くの学生さんのお部屋探しのサポートをさせていただいてます。
はあ、実際に学校に出かけられて。
そうですね、
お話をしたり、
はい、
商談会をしたり、
いろいろやらせてもらってます。
塾長、結構幅広くされてるんですね。
そうですね、やっぱり来られた方がいろんな選択肢がやっぱりあった方がいいと思うんで、だから、まあ、いろんな、まあ、当社だけではないですが他の方も来られますけども、まあ、そういった中で日本の習慣っていうかね、そういったものを習慣っていう習慣、
習慣のこと、習慣、
習慣、
そうです、う
ん、ああ覚えやすいですね、それ。
そう、
習慣、
英語はカスタム、
カスタム、
アワーカスタム、
そうです、はい、
ちょっともうちょっといけるんですか、ね、なるほど。
そういうのはやっぱりね、説明をした方がいいと思うんですね。
岸本さん、やっぱりその、はい、外国人の方っていうのは一番に 出てくるのがその語学の問題でね、日本語がなかなか伝わらなかったりもしますし、あちらもね話せなかったりもするの で、
そ、 うです、ね、
その辺が難しいところですけれども、そういったところでやっぱり陳さんのような方が非常に助かるわけです ね、 いてくださると ね、
はい、とどうしても難しい日本語が多くなってくるんで、そういう時はきちんと翻訳していただいて、
はい、
まあ、理解してもらうというのはすごく大切なことなのでやってもらってます。
なるほど。対応しているのは陳さんは中国語お話になりますけど、
はい、僕は日本語か英語かやらせてもらって。
岸本さん英語がいけるんですか。
一丁前に、はい、
一丁前に、
一丁前にな
るほど、
はい、
まあ、じゃ あの外国語としては英語と中国語、やっぱりもうそのあたりがもう皆さん大半占めておられるみたいです ね、 ですね。
他の国の方でも英語か中国語は話せる方ばかりになってくるので、基本的にその2カ国語が分かってれば大丈夫です。
なるほど。陳さん実際にそのスタッフとして、
はい、
まあ、いわば現在現役大学生ですか、アルバイトという形で。
そうです、
ね、
はい、
週に何回か来られてる。
週2回で
2回、
はい、
対応していて
説明させていただきます、はい、
実際にこのお仕事されていて感じることってありますか、なんかやりがい的な。
そうですね、私も留学生で日本で部屋探した経験があります。その時は、まあ、すごい大変で、やっぱり生活するのは一番大事の住むとこです。住むとこが快適になると生活もなんかしやすくなる。で、日々のなんか気持ちが良くなりますので、やっぱりこの仕事はやりがいのある仕事だと思っております。
まずはその一番大事な住まいをサポートしてあげられるというところが、
はい、
やっぱりやりがいとして感じる。
そうです。
中国語といっても塾長なんかいろいろ。
そうですね、
標準語は北京語になるんですね。
一応標準語は北京語ですね、
はい、
ただ中国も非常に広いエリアなんで、各地方にですね、日本でも方言があるように、
はい、
上海行ったら上海語があるし、まあ、南方行くと大概広東語が出てきて、
はいはい、
まあ、広東語の方は大概英語を並行してしゃべる。香港あたりは広東語、ほとんど広東語ですね。
香港といえば塾長の息子さんね。
そうです、
住んでらっしゃいますけども、
はいはいはい、ずっと住んでます
ね。広東語、
一応北京語ばっかりなんですけどね、まあ、広東語もなんか習いに行ってて多少分かる言ってましたね、
はい、まあ、基本北京語がほとんどなんですかね。
そうです、うん、ほとんど皆さん北京語を喋れますので、
はい、
そこでは特に問題がありません。はい、
なるほど。そんな風にして、グローバルデスクではサポートされているわけですけれども、岸本さん、このグローバルデスクっていうのは女性スタッフの方っていうのが常におられて、その辺もやっぱ安心な様子ではあったりするんです
ね。そうですね、やっぱり女性お一人で住まわれる時とかやと、まあ、お部屋のご案内っていうのは実際行かせてもらうんですけども、そういう時に女性スタッフがいるのといないのとでは安心感もすごく違ってきますんで、陳さんがいてくれるって助かってます。
なるほど、はい、でもその言葉もそうですけれども、文化の違いなんかもちょっと出てきたりすると思うんですけれども、
はい、
大変だなと思うところ、やりがいあるな、いいなと思うところ、どんなところですか、岸本さんは。
いい方で言うと、まあ、やっぱり留学生さんなんで、初期費用であったりとか月々のお家賃とかが、まあ、あまり高くはないんですけども、はい、そういう時に親身になって探してあげて、で、まあ、ようやく見つかったお部屋ですごく喜んでいただいたことがありまして、
は
あ、でその時に、まあ、中国におられるご両親さんからわざわざそのお土産といいますかプレゼントを一式に送っていただいたりしたことがあるんで、
あ、
まあ、まあこの仕事もなかなか楽しいなとは思ってるんですけども。
なるほど、
はい、
そのこちらに来られる方 の、 その親御さんね、学生さんだったらやっぱり、ね、その国に住んでおられる親御さん離れてますから心配ですもん ね、 ね、
心配されてますね皆さん。
やっぱ住まいが安心できると嬉しいですよね。ああ、そういったこともあるんですね。やっぱその文化の違いへのサポートなんかもされて、
基本的にですね、きちんと説明はさせていただいてますし、入居者のしおりっていうものがあるんですけども、はい、それもきちんと説明させていただいて、トラブル、文化の違いから起きるトラブルとかは回避するようにしてますね。ゴミとかがよくあるんですけども、指定された日時にきちんと捨てるようにであったりとか、そういう基本的なことなんですけども、
はい、なるほどなるほど。その後はもうホームページ見ていただいたら皆さんもグローバルデスクについて詳しく載っているので分かると思うんですけれども、
はい、
24時間ね対応されていたりも
しますね、
しますしね、はいはい、だから何かあった時はすぐに対応していただけると。
もちろんです、もちろんです、
うん、そこも安心できるところだなと思うんですけれども、このグローバルデスクまだ始まって3年目
ですね、はい、
まだまだこれから広がっていくものだと思うんですけれども、今後の展望というのは、はい、
ですね、はい、まあ、今で言いますと基本的にお部屋探しを、以前お部屋探しをサポートさせていただいたお客さんからの紹介のお客さんで成り立ってるんですけども、はい、今後はインターネットをもっと利用してですね、日本に来られる前から町営にてお部屋探しをしていただけるようにしていきたいです、ね、
はあ、もう現地にいながらにして、
そうですそうですそうです、
その住宅の情報が分かるように、
はい、今でも一応やってはいるんですけども、はい、どうしても写真ばっかりになるので、はいはい、動画とかも使っていけたらなとは思ってます。
ああ、塾長まだまだこのグローバルデスク広がっていきそうですね。
そうですね、まあ、安心してですね部屋探しをしていただけるようなシステムをやっぱり作っていかないとダメですね。
はい、これから本当に日本もね、もっともっとグローバル化していきますし、う
んうん、もちろんですね、はい、
ね、はい、今はやっぱり震災の関係で留学生の方もちょっと国に帰られたりとかもあるようですけど、だんだん、ね、
う
ん、また、
そうですね、もうぼちぼち、まあ、安全やいうことで、日本の方へ帰ってこられる方がたくさんいらっしゃいますけどね、
はいはい、では改めて、最後に岸本さん、陳さんそれぞれからメッセージをいただきたいんですけれども、岸本さん、
じゃあちょっと失礼しまして、はい、I can help you find the best room for you, so feel free to call me and I'm sure I'm the best in Kyoto.
おお、まあ、英語です英語、はい、まあ、日本はいいとこだが来てくださいよ的な、
まあ、
違いますか、
違いましたね
安心ですよ長英は的な、
そうですそうです、
あ、そういう
違いましたけど
あ、違い、あれどういうことでした、
まあ、うちに来てくれはったら一番いいお部屋を探しますよっていうことは言ってたんですけども、
なるほど、はい、外国の方はきっとしっかり伝わってますね、
やっと信じてます
そしてじゃあ陳さんも、
嗯，大家如果在京都地区找房子，然后请相信长荣，我会一直在长荣国际服务专场专窗等待大家，为大家服务。谢谢。
簡単に訳してください。
皆さんもし京都でお部屋探しするのなら、ぜひ町営まで来てください。私が最初から最後まで責任を持っていい部屋を探せるように頑張りますのでみたいな。
なるほど。
感じです。
なるほど。連絡先はですね、総合窓口がありまして075-821-0111 075-821-0111 までご連絡くださいということです。ということで今日は熱血交友録、株式会社町営グローバル担当岸本博之さん、そして陳美伝さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます
ではここで一曲塾長いきましょう。
はい、それではですね、震災の応援ソング AKB48
お
誰かのためにと、
あ、これ東日本大震災の復興支援ソングになって、収益金のすべてが現金としてね、そうですね、はい、届けられるということですけれども、
はい、お願いします。
はい、誰かのために。
長英のイメージキャラクター水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すならやっぱり長英、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長英に相談しよう。
熱血
引退塾超エアン、
人体のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超エアン塾長、住まいに関するスペシャリスト超エアンの長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い百万弁天の割引券をプレゼントいたしますので、どんどんお寄せください。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ塾長、今週もリスナーの皆さんからたくさんお便りいただいております、はい、ご紹介していきます。
はい、どうぞ。
まずはこの方、匿名の方ですね、いつも聞いています。梅雨が続いて洗濯物には毎度悩まされます。部屋で干していますが匂いがどうしてもついてしまいますね。干す間隔を開けたり窓を可能な限り開けたりしていますが、匂いが取れなくて、せっかくワイシャツを洗濯して畳んでも主人は無言で洗濯ボックスに入れ直します。乾燥機を使いたいですが電気代も節約したいので乾燥機以外でと思うのですが、そんなテーマでお話ししてもらえませんでしょうか。不便に感じてる人も多いのではと思います。
失礼な主人やな、これ。
いや、わかりますよ、これ言われますもん私も。
匂
う、
それやったら洗濯屋に出したらええのちゃうのかな。
もう言ってられませんから、お金かかりますしね。
いや、だからそんだけすんのやったらもっと稼いでこいって言われて、
ね、あ、なるほど、はあ、まあ
でもね、日頃こう気回しするようなものはやっぱり家でも洗濯してしまいますけ ど、
なるほど、ね、
やっぱこの時期はなかなか乾くのに時間かかると、それだけ菌が繁殖しちゃうんですよね。
なるほど、ね、要は乾燥するのは湿気が出てきて、それが中途半端に乾燥してるから匂いが、
そうなんですよ、
多分なんとか菌が出て、
そうなんですよ、うん、モラクセラ菌っていうそうですよ、うん、その体から付着したタンパク質栄養源としている菌がどんどん繁殖するらしいので、やっぱり短い時間で乾かすのがいいんですけども、部屋干しになるとやっぱ除湿機とかエアコンでの、ね、
いや本当は乾燥機使いたいんだけども、節電って書いてますけども、
そうです、節電ブームでもありますし、でもこの方がおっしゃるみたいに干す間隔開けたり、できるだけ乾きやすい状況を作るしかも
う、それしかしょうがないでしょう ね、
ないと思うんですけどね、はい、まあ、やっぱり部屋干しの時は除湿機とか、
そう、ね、
あとは間隔開けたりとか、
ね、そういうのをして、ね、まあ、やってもらわないと他に方法がなかなかないんで ね、
う
ん、
そうですね、
乾かすというとどうしても湿気出てくるんで、
ね、
まあ、そういった形で頑張ってくださいよ、
はい、あとはご主人さんも優しい心で、
はい、ご主人もっと稼いできて、ちょっと乾燥機使えるぐらいもう稼いでくださいよ妻はこんだけ頑張ってやってくれてるんだから、
ね、お互いあの思いやりを持って、
まあ、黙ってねその
いやこれ気使ってるのかもしれないですよ、
黙って洗濯ボックスに入れるっていうのはこれは失礼や、それやったな、
気使ってるんですよご主人、
気使ってるんですよ、そういうことしたらやっぱり一生懸命やってくれてるから、
はい、ということでメッセージ、はい、参考にあんまりなってない、
主人気をつけよう、
はい、ありがとうございました、はい、もう一ついただいております、匿名の方です、車を買い替えることになりました、今の車は実家で車庫証明を取ってあったので問題ありませんが、今回買う車の車庫証明の書類をもらいに管理会社に行ったところ3000円かかるそうです、車庫証明に限らず各種証明で、手数料を取るようですが一般的なことなんでしょうか、実際のところどうなのか教えてください、
これもですね、まあ、一般的ですね、でこの3000円っていうのは多分妥当な値段やと思うんですね、
ああ、そうなんですね、
これがバラバラでね、大阪とか東京行くともう5万円とかですね、結構お金たくさん取るんですね、
決まってないんですね、
手数料で決まってないんです、車検免許も必要ないっていうですね、これはあの賃貸借関係でもあの賃借権が発生しないんでね、
は
あ
は
あ、ただ場所を貸すだけなんで、まあ、一般の方でもあの管理をすることが多分可能やと思うんですけども、だから例えば斡旋してこれが仲介手数料でも何でもないです、事務手数料という形になりますので、
は
あ
は
あ、まあ、多分業者さんはですね、まあ、あのオーナーさんが持ち主さんが委託されて、まあ、引き落としたりとかいろんなことやってると思うんですよ、そのためにまあ収入がないんで事務員さんも必要なんで、まあ、3000円ぐらいと許せる範囲かなと思って3000円いりますよというふうに多分言ってると思うんですけどね、はい、
やっぱり車に限らずでもこの手数料って何かしら証明取ったり契約する時っているんですね、
車はね維持費がむちゃくちゃ金がかかる、
まず維持費がね、
まあ、できるだけ小さい車を買って維持費を少なくしてですね、
なるほど、
走っていただいた方がまあ、いいと思うんですね、
なるほど、
だから、まあ、この3000円はですねはっきり言って、まあ、いろんなところで、まあ、5000円になったり1万円になったりとかいろんな1ヶ月分取ったりとかいろんなパターンがあるんで、
うんうんうん、
はっきり決まってません、
じゃあもうこれ事前にやっぱり知っておかなきゃいけないですね、
はい、
ね、
で、これもらおうと思うとやっぱり預かったもんに反抗してもらえにやっぱいいかなあきませんから、
うん、
だからそういった手間もかかるんで、まあ、3000円は許せる範囲かなと、
うん、
払ってください、
はい、
申し訳ないですけど
ということでございました、はいはい、メッセージありがとうございました、
はい、
さあ塾長今週のツボお願いします、はい、
手数料はいろいろありますから納得をして払ってください
ということでございました、はい、ありがとうございます、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300、 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp、 ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたします。お待ちしております。以上、賃貸のツボでした。
長英のイメージキャラクター水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すならやっぱり長英、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長英に相談しよう。
お送りしてきました熱血賃貸塾超 A 案、 番組もそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。塾長、
はい、
今日ちょっとあの車のお話なんかメッセージでありましたけれども、はいはい、その車に関してはいろんなサポートを翔英さんでもされておりまして、
そうですね、はい、やってます。
その中の一つ、
はい、
Eガレージという、
ね、Eガレージ久しぶりに聞く言葉
そういった駐車場事業もされておられ
ます。やってるんですよ、これもう 5,6 年になるけどね、
京都府内ですね。
そうです、ネットでですね空いてるガレージを探せるっていうのはね、ほんでなんか変な看板E のマークのグリーンかなんか変な色のって看板かかってますね。
緑色基調にしてまして、結構目立つ
みたいですね。ものすごく目立つ、なんかちょっと何やと思うような話題性のある看板にしてくれっていうのはそんなのあったんですけどね、まあ、二次元バーコードでこうパシッと取っていただいてですね、
はい、
そうするとまあ場所が分かったりとか連絡されるとかすぐ分かるようになってます、
ね、二次元バーコード、それネット上で、は
い、いやネット上はなしに看板に、
看板
についてますから、
ね、
はい、分かるように全部してますので、
なるほどなるほど、
まあ、できたら500とか1000とか慣れればいいなと思うんですけど、まあ、あんまり慌てずにですね、持ち主さんがリクエストあったら、まあ、その看板をつけていこうと、どうしても車をお買いになると引っ越しされた方はどこに駐車場あるのかっていう形が多いです。
じゃあこれからどんどん広がっていくわけですね。
いいでしょ、いいガレージ、
いい、あ、それもかかってるんですよね。
いい、まあいいってネットも関係するけどグッドなガレージ、
グッドなガレージ、はい、ね、こうカーシェアリングなんかもねあったりしますし、いろいろ車に関しては ね、 そうですね、
カーシェアリングも今度なんか場所を変えるって言ってましたね、市内の方へ持ってくるって言ってましたね。
あ、じゃあ借りやすい、割と行きやすい、
ファミリーの、ね、方がやっぱりリクエスト多いんですね。
ほうほうほうほう、
家族でこうシェアするっていう方が、だからそういった形で一応市内の方にですね、うちもあの市内にたくさん自社のマンションあるんで、そこへですね、あの電通するようなことを言ってましたね。
あ、これまではあの龍谷大学近くの
方のあたり
でしたけど、
はいはい、
市内の方へ、
あ、そうです、
じゃあ割と、うん、
まあ、そうですね、家族の方がやっぱり奥様方とかね、まあ、ちょっと買い物行ったりとかするのにやっぱり便利なんで、まあ、そういう意味ではまあ無駄に車を買ってですね置いとくとやっぱり維持費が高くつくんでね、車って置いといてもお金かかるん
です、そうですね、
駐車料金、だからあのそういった意味ではまあシェアした方がいいかなっていう結構要望がありますよ
ね。なるほど。
でそこでよければまた他のところに何台か増やしていけたらいいなと。まだ今のところ試験期間中なんで、一応今度市内の方に持ってきます。中業下業の方から。
なるほどなるほど、はいはい、そのあたりもカーシェアリングもホームページ載ってますので、車に関してもね、いろんなお悩み相談、できますので、皆さんチェックしてみてください、はい、熱血人体塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超英代表取締役の
長田治、
そして重田舞子でした、はい、また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りしました。